と虹組キララの耳も蓋もないと。この番組は漫画家の東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
久しぶり。キラちゃん忙しかったもんね。
そうなんですよね。ちょっといろいろ忙しかった。
この番組を見せたのかってみんなで言ってたよいや リスナーの人にも聞かれたよ、うん、喧嘩したんですか。
喧嘩ね、うん、喧嘩問題ちょっと笑った、
うんうん、したことないよね。
喧嘩はしたことない、うん、喧嘩したことないし、あと、うん、聞きましたよ、私がいない時の身も蓋。
え、聞いてくれたの、うん、どうだった。
面白かった。面白かったけど、うん、長えよ、うんうんうん、まだお悩みに行かないのと思って聞きながら
オープニングが長かったっけ。
オープニングもお悩みも全部長い。
長かったっけ。だからさ、
まだ話してんの。
なんか仕切れる人がおらんからさ、うん、私すごいさ、うん、あの銀座のさ、うん、あの漫画家先生とか出版社の人とかに連れてってもらう高級クラブがあるんだけど、うん、
はいはい、
そこで、うん、そこの高級クラブの美人ホステスさんたちに、うん、すげえこの間、うん、ボロカス言われて、
え、なんで、
なんか最近身も蓋つまんないって言ってやっぱ如実に出てくるね、うん、そういう不満がやっぱり。
え、でも内容はそんなつまんなくはなかったんですよ。長いだけ。
うん、なんか、うん、もうすごい言われてよ。ですっごいね、うん、はんなりしたすっごい優しい、もうふわーってした子がいるんよ。
うん、
ふわーっとした、もう
その子は褒めてくれて。
その子が本当にこんな顔するんだみたいな般若の形相で、宮崎翔平のコーナーがマジでイラつくから、マジで私本当クソゲーとか言って切るんですよみたいな感じで言ってた。
なるほどね、う
ん。本当にあいつはマジでつまんないことに甘えてるみたいな感じで、ふざけんなみたいな感じで、なんかもうめっちゃ怒ってて、うん、本当に怒ってて。
なるほど、
うん、この子がこんな怒るんだというぐらいね。
まあ、でもご安心ください、うん、今回からね芸人のコーナー切りました、
うん、そうだね。ちょっとねもうみんなね飛ばしてるって言われた本当に銀座の人たちに、
はい、うん、とりあえずお試しで、うん、とお悩みの方にね、みんな悩んでる方が多いですし、うんうん、
お悩みはもっと聞きたいって言われた。
そうそう、趣、うんうん、を置いて、
そうね、
はい、芸人さんにはエンディングでいろいろ喋ってもらおうかなと、ね、うん、エンディングだったらほら簡単に切れるでしょ。
うん、そうだ
そうだ切れやすいかなと思ってきました。で今日もね、ね、うん、すごく深刻な悩みが
来てますよ。なんか重い悩みが来てるから、オープニングトークを少なめにしてもお悩みに行った方がいいという
噂
が。そうね、や
っぱりこれお悩み相談解決番組なので、うん、そうね、行きましょうかね。じゃあ、うん、お悩み行ってみましょう。最初のお悩みです。はい、はい、ラジオネームみそさん、22歳学生、メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、芸人、俳優の皆さん、スタッフの方、はじめまして。
丁寧な、
ありがとう。ラジオいつも楽しく聞いています。22歳のメス豚です。このような楽しい場に送るのはどうかという暗く幼稚な悩みですが、乗っていただけたら嬉しいです。あ、私の悩みは学校に行けていないことです。
おお、うん、ヘビー、
本当のやつ、本当のやつ来てよ。
ヘビーだぜ、
やばいやばい、
うん、
嫌だと感じることを毎日行えるようになるにはどうすればいいのでしょうか。
うんうん、
意志の弱さに加えて朝が弱いことが引き金になっています。うん、外出自体が億劫な上、学校生活自体はあまり楽しくないと感じています。
うん、
勉強している内容は仕事に役立つし楽しいと感じています。
うん、
嫌な方がいるわけではないし、うん、どんな人にも魅力的な面があり関わることができるのは嬉しいですが、それを毎日行うのは疲れてしまいます。
うん、
大学に現役で入学後3年時で退学し、退学、現役で入学後3年時で退学し、
3年生の時に辞めたっていうことやろ、うん、大学を。
そっか、うん、今年進級していれば4年生、
うん、
今年の3月1年生の専門学校に入学しました。うん、しかし夏休み頃から休みがちになり、うん、最後に登校した日から1ヶ月ほど欠席し続けています。
うん、
ららら、
うん、
大学を退学した時も現在と同じ理由からです。
うん、
小学校4年生までは壊滅的な運動以外は自分なりに努力していました、
うん、
自分の苦手な部分にも対策をして、うん、それが結果としてうまくいったことからある程度の努力で大抵のことはそれなりにできると思い上がってしまいました、
うん、
いい方向に行けばよかったのですが、ロボットのように取り組んでいた私はその時頑張るのはもうやめようと思い、
うん、
その後も楽な生活の心地よさに浸ったまま無気力に過ごし、うん、現在に至ります。
うん、
中学高校は母に尻を叩かれていたおかげで通い切ることができました、
うん、
自粛期間中学校の課題などを行う中で自分も努力できないわけではないのかなと少し見直しました、うん、しかし大抵の人が努力する受験も頑張らず、うんうん、部活に打ち込むこともなく過ごしてきて、
うん、
人がここぞという時に必要な覚悟や意思などがありません、
うん、
遅刻覚悟で初めは通っていましたが、堕胎な性格の上プライドまで高く回数を重ねるごとに恥ずかしさを増し、
うん、
遅刻するぐらいならと休んでしまいます、
うん、
目先の欲望よりも未来を優先すべきですし、甘えているだけなのも頭では理解しているのに逃げてしまいます、
うん、
治らないうちは自分にできる仕事を探して働きたいと考えていますが、
うん、
自分は逃げてきた分少し嫌なことをやるのが必要だと感じています、うん、要望ばかりでずうずうしいのですが、できれば家族や友人など身近な人に頼らない方法だとありがたいです、
うん、
ここまで読んでくださりありがとうございます、はい、もう真面目な方だね、
うん、文章が研ぎ澄まされてるね、
うんうん、みそさん、
うん、
なるほどね、できた人だったんだね、思い上がってしまいって、まあね、
うん、
ある程度の努力で何でもできる
っていう
の、
まあ私うん、まあ、いくつか大学で教えてて、
うん、
学生見てるけど、
うん、
まあ、そクラスに毎年 2,3 人こういう子はいるよね、来なくなる子、
うんうん、
なんか優秀なのに、
あ、そうか、うん、真面目なのにってい
う、ね、真面目で優秀なのになんとなく来れなくなる子ってまあいるし、
うん、
知り合いにもさ、
うん、
いるよね、親戚とかにもいるじゃない、そういう子って、
うん、
なんていうの、だから絶対数いるんだよ、絶対そういう人って、
うん、
だからなんていうの、そう、学校っていうシステムに 体質っていうかなんかさ合わないっていうかさ、
なんかバカな人だと何も考えないでいけちゃうところを考えちゃうってことね、
うんうんうん、あとその朝がさ弱いっていうのもさ、私知り合いにもたくさんいて、それで学校に行けなくなった子ってもういっぱい見てきてるけどさ、本当に弱いんだよ朝が、本当に起きれない、あの子たちって寝てんだけどね夜も、
ね、
でも起きれない、でもその起きれない理由は人それぞれだと思うし、
うん、
その精神的な、まあ、ちょうど救急車来ましたけど、
うん、
別にね、
うん、
あの精神的なのもあるし、本当に例えば分かんないけど血圧が低いとかもあるし、眠りが浅いとか、
うん、
ベッドがなんか合わんとか、まあもういろいろあると思うけど、
うん、
結果起きれないわけでしょ朝、
うん、
原因はもういろいろ複合的にあると思うけどね、
うん、
ほんで今学校にまた行ってるけど、
うん
うん、休みがちっていうか休んどるってことでしょ、
うん、そうね、
江戸時代とかもこういう人っていたのかね、
江戸時代で
時代かねこれね、今の時代だからかね、まあ、あるよ、
江戸時代で朝が弱い人ってどうしてたんだろう、うん、
ねとか思わない、うん、戦国時代とか
でも夜はさ電気がないからすぐ寝ちゃう
わけ
でしょ、
うん、寝ちゃうもんね、江戸時代で朝弱くて寺子屋通えませんみたいな子っていたのかな、いない気がするよね、だからやっぱさ、うん、現代社会のさ、
うん、
なんていうの、複合的なさ被害をさ、
うん、
受けてるのかなっていう気もするよね、
うん、そうね、わ全然難しい、
いやもうでもこれさ、うん、今1年生の専門学校入学してるんやろ、
うん、
もう一回やめていいよこれは、
え、なんで、
だって1年生の専門学校行ったからって別に何もならんやんか、
え、じゃあ
別に東大行ってるんじゃないんだからさ、
何すればいいの、
え、もうだから朝起きれんじゃろ、
うん、
もうそれはもうどうしようもないやん、もう起きれんとよこの人は、うん、だから、え、だったらじゃあ2時ぐらいからスタートだったらいけるわけ、
まあ日中が夜間学校だったらいけんじゃない、
学校もいいよ行かなくって
学校行かなくていい、
学校行かなくて、要するに金がもらえんから行きたくないんだよ、うん、学校なんかお金もらえるんだったら行くでしょ、毎日お金さ8000円ぐらい学校もらえると行くでしょみんな、
まあまあ、まあ、
絶対行くでしょ、眠かろうがなんだろうが、まあ、学校さ もらえないじゃんお金払うばっかりでさ、うん、でもさ仕事ってさみんな頑張っていくのってお金もらえるから行くわけじゃん。仕方
ないですもんね、それ行かないとね、
うん、でもさやっぱさ給与明細もらった時にさ、うん、なんかリセットされるじゃん大変だったこととかも、うん、
でもそれさえも嫌だから芸人やってるとこもあるけど
でもあんたたち一生懸命頑張ってバイト行ってるやんか、すごいハードスケジュールで、
まあ、しぶしぶじゃないですか。だってバイトだったらちょっと休んでもいいんじゃない。
まあ、でもそのなんていうのかな、こうでもバイトさ、うん、昼からとかでしょあなたたち行ってんの。朝じゃないでしょ。私ね朝、私もね朝ねあんまり強い方じゃないから、まあ、別に、うん、できるけど私朝から用事があるのもものすごい嫌なんだよね死ぬほどだから朝から取材とか、うん、朝からなんか講演会で、うん、朝10時入りとか言われると、うん、もう前の日私一睡もしないのよ、うん、嫌で、うん、起きるのが、うん、もう寝ないの、もう嫌すぎて。
仕事はだって朝からやってるんでしょ。
仕事12時スタートだもん。
あ、12時スタートか、うん、
だから11時半まで寝てる私毎日、うん、それでも結構だるいなって思いながら行ってるけど、
一時期昼飲みになんかハマって
た。あれはもう仕事行くじゃん、うん、仕事場に行って、うん、行こうやとかって言って上野の大統領とか行ってアシスタントと飲んでたわけ、うん、さあサボってるだけみんなで単に。
あ、え、仕事はいつしてたのじゃ。
で明日、ま、明日今日の分やればいいよとかって言って
あ、じゃあ仕事は来て、うん、やめようやって言って昼飲みしてただけ、
してただけっていう話。
結構長くねハマってた時期あったけど。
長くハマってた、
サボってただけか。
サボってただけ。
え、じゃあ
で昼の方がだってなんかさ、うん、少ないんだもん人が飲み屋に。まあね、私も混んでんのも嫌だからさ、うん、で嫌なことっていっぱいあるよ、うん、でとにかくもうこの専門学校はもういいよ、もう1ヶ月休んだっちゃろ、戻ったってなんかさ、うん、まあ、1ヶ月休んでた人って感じになるじゃん
別にいいけど1ヶ月休んでた人でも。
いやもうだるいよ1ヶ月休んだ後行くの。
無理に行くことないか、
うん、いやそう、うん、ね、どっかも素晴らしい大学だったらね、うん、頑張って行った方がいいんじゃないと思うけど、うん、1年生の専門学校でしょ、うん、もういいよ行かない、学校に行かなきゃいけないと思ってから
しんどいんだよ。じゃあ何の仕事を探していけばいい。
パン屋とかでいいよ、パン屋とかで。
またパン屋、うん、パン屋が世の中に増えるんだけど
パン屋とか団子屋とか、そう丸いもの、ま、丸いものを丸めて焼くみたいな。
それ自分が得意って言ってた。いや将来それやる
って言ってた。これはね、こう泥団子理論っていうのがあって。
泥団子理論、
え、知らないの。泥団子理論って有名、ググってググって。泥団子を研究し、うん、泥団子を子供に丸めさせるのを研究してる、うん、京都の大学の先生がいて、うん、まだお元気なのか知んないけど、私はそれテレビで見てすごい感銘を受けて、うん、子供を保育園とか幼稚園に子供が、まあ、小学生でもいいんだけど、まあ、ちっちゃい子、うん、来ると、うん、で毎日砂場で泥団子を作らせるの、毎日、
うん、毎日。
したらどんな子でもね、うん、そのわんぱくな子もおとなしい子もみんなね、もう黙々と集中してやると、うん、そこに差はないと、個々の性格の、うんうん、でもう毎日毎日そのね、ひたすら、ま、丸い、どんだけほら磨いたりとかいろいろあるんだけど、誰が一番綺麗な泥団子を作るかっていうよりも、もう自分の泥団子を丸いものを作るっていうね、のをまあさせるという、そういうまあ教育理論みたいのがまああって、だからその日その先生がテレビで言ってて、私は感銘を受けて、すごい昔見たんだけどね、そのじゃあ何が生きていく上で大事なのかってなった時に、その子たちにとっては今日この日この泥団子をちょっとでも大きくしてピカピカにして、こういうものが今日作れたっていう充足感がやっぱ人生において何よりも大事だと。
で、日本人っぽい、なんか
どうなのだ、日本人的なのかな、うん、
だって星型とか作りたいでしょ。
自分丸いの、丸いのよ丸くない、丸くてピカピカして
ん
のよ。
みんなと同じの作ってもしょうがないじゃんと
って思うでしょ、うん、いやじゃ違う、それは輝きとかで人と競うし、うん、あと丸くしか作れないの、泥団子っていうのは。で、うん、その先生をタモリさんがそれを見たのかなんか知んないけど、うん、タモリクラブにその先生を呼んで、そのタモリさんと芸人さん何人かでひたすら一日泥団子を作るっていうのをやったわけ。
タモリさん懲りそう。
そう、うん、じゃあタモリさんがそれ作りながら、うん、やっぱ人間ってね、うん、これが なんていうのかな、喜びであり、うん、まあ、労働の基本っていうか、
刑務所の中の人も作業の時が楽しい
っていうか、ね、そうそうそうそう、そういうね、作業って楽しいみたいな、うん、まあ、ことなんだけど、うん、
それでいくらかもらえたりするからね。
そうそうそう、そう、だからその、うん、なんていう、何かを作るバイト、うんうん、
だからパン屋と、
うん、パン屋とか団子屋とか、うんうんうん、なんていうの、こうそういう今さ、うん、今専門学校もなんかややこしい専門学校やろ、なデザイナーの方がデザインしたのなんかあれでしょ、うん、デザイン系とかでしょ、そんなのもうやだよ、パソコンに向かってそんなカタカタやったって、このタイプがさ、もっとさ
彫刻学科って書いて、
うん、彫刻なんてさ、そんなのさ、うん、ややこしいじゃんか、もっと丸よ丸だから、そのうん、だからなんつうの、そのもっと原始的なバイト、うん、だから、うん、なんていうのかな、こうあるじゃん、癒される瞬間って、レンジの中に、うん、なんかさ、ケーキ焼くときにケーキが膨らんでるのを見るときとかみたいな、そういう、うん、なんていうのかな、
なんか
喜び、うん、喜びの部分をなんかちょっとね、
まずシンプルにそこから
シンプルに、うん、
あ、なるほど、
だからうん、そう
行きましょう言葉、
うんうん、はい、まだいっぱいいろいろ言いたいことあるんだけど、
まあ、言葉でまとめて、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
丸いものを意識して生きていく、
なんか哲学っぽくていいね、
月とか、
うんうんうん、
まあ、太陽とか、うん、スノードームとか、うん、お餅とか、うん、ま、丸いもの、
うん、
もう そんだけの話、もう、ね、ややこしいこと考えなくていい、なんかね、丸めるお餅を、うん、そういうなんていうのかな、餅つき、元旦に餅つきして、うん、お餅をみんなで丸める、
みんな、
うん、みんなそう、やったでしょ、子供の時餅丸めるの、
やってない、
餅つきのってやってたよ、あんた福岡でやらんかった、
餅投げだったら
最初それ餅巻きでしょ、
餅巻き、
それあれはだってさ、家建てる人が自分が家建てるのぞっていう自慢じゃんか、もっとね、うん、なんていうの、こう手からね、うん、手作業で、だって彫刻家でしょ、
彫刻家
だ、そうなんていうの、そういうこう原始的な喜びを味わうバイトをするところから始めるっていうかさ、
ミサ、うん、さんは頭がいいからね、こう今ので、
うん、ややこしいこと、うん、ややこしいこと考えなくていい、
丸を意識しろと、
丸を意識して、うん、
学校はやめていい、
やめていい、やめていい、うん、もうそんなもういいよ、やめて、どうせ行ってないんだからさ、
う
ん、
そうね、うん、時間ももったいないもん ね、
昼まで寝て、うん、ね、午後からなんか、うん、そのパン工場でも行って、うんうん、丸いのがバーってベルトコンベアでバーって流れてるのボーっと見て、
うん
うん、そういうこと、
そうね、
うんうん、ややこしく、ややこしく考えなくていい、
みささんシンプルに丸だけを考えてちょっと生きてみてください、うんうんうん、また何かあったら、
そうそう、一回頭空っぽにして、ねね、
お悩みをまた送ってきてくださいね、うん、さあ次のお悩みいきましょう、はい、ラジオネームりっちゃんさん、はい、東京都29歳メス豚の方です、
はい、
あきこ先生、きららさん、東村プロの皆さん、こんにちは、
こんにちは、
はじめまして、身も蓋サイレントリスナーの29歳メス豚のりっちゃんと申します。お便りをお送りしたことはありませんでしたが、うん、身も蓋を前回3回、あ、全部の回を3回以上聞き込んでる身も蓋大ファンです
本当すごい、うん、3回
3回
すごい ね、
深刻なお悩みができ、周りに相談しても解決策は見当たらず、うん、これは秋子先生に相談するしかないと急に思い立ちお便り書いております、
うん、
これもまたちゃんとしたね、真剣なお悩みですよ、うん、私は東京都在住、一つ年上の旦那と3歳と1歳の男の子を育てているワーキングマザーです、
うんうん、
次男の1年の育児休暇を得て1ヶ月ほど前に仕事復帰しました、うん、そこで問題が起きました、
うん、
次男の平熱高すぎる問題です、
うん
うん、職場に併設した認可外保育園があり、うん、長男も通っていましたが、
うん、
次男妊娠中に切迫早産となり、市の認可保育園に途中入園しました、
うんうん、
次男は10月生まれで0歳児は定員満杯のため、長男の保育園には入園できず職場の保育園に入りました、
うん、
なので朝長男を市の保育園に送り、次男と出勤し職場の保育園に預けるという2カ所通園をして働いています。
職場に保育園があるってことは、うんうんうん、いい会社っていうか大きい会社だね、これ
そうね、みんな困ってるところにね、うん、すごい。初めは順調に思えたのですが、うん、復帰して2週間もすると、
うん、
次男の発熱によるお迎え要請が頻発しました、
うん、
最初は風邪だと思って迎えに行きましたが、うん、あまりにも発熱が多く、うん、しかも迎えに行くといつも通り元気いっぱいなのです、
うん、
小児科を受診するとどこも悪いとこはなく、うん、平熱が高いこと言うだけでした。
落ち着くには数年かかるだろうとのことです、うん、職場にも保育園にも事情を説明しましたが、うん、保育園は37度5分を超えると預かれないと言われました、うん、次男は1日の間波があるのですが37度から38度ぐらいが体温、うん、
高いね、まあ、
子供は高いというのもね、うん、8度、うん、職場に併設していることもあり発熱したらすぐにお迎えに来てほしいとなるため、うん、隣県に住んでいる実家の親に迎えに行ってもらうという手も使えません、うんうんうん、旦那は電車で都内まで通勤していてお迎えに2時間くらいかかるため頼れません、うん、職場の人事権のある上司は子育て中の社員にあまり理解がなく、うん、仕事の早退が続いて周りに迷惑だから働く日数を減らせと言われてしまい、うん、このまま続くと退社に追い込まれそうです、うん、両親も義理両親も働いており子供をいつも預けられるわけではなく、うん、上の子もいるので保育園に預けられないと働けません、うん、私自身は落ち着くまで働くのは難しいと考えていますが、うん、旦那は働いてくれないと生活ができないと言いもし退職したら夫婦仲が悪くなりそうです、うん、旦那は保育園から連絡が来ることもないのであまりこの問題を危機的に捉えておらず一人悩んでいます、うん、ということですね、うん、
長いこれも
あんた読むの大変じゃねえ。いやでも真剣なお悩みやから、う
ん、すごい。なんかでも体温が高いっていうのはねあの免疫力があるからね、
うん、病院が問題ないって言ってた、うん、まあそうね、うん、7度5分を超えたら預かれない、うん、保育園はまあしょうがないわな、うん、そういうルールだから、
まあ、7度近くはね結構子供ってあるけど、うんまあねうんまあ、特に今の時期だとね、
うん、すげえ、うん、脇にアイスの仕込んでもうなんかもう
ずっとは、うん、
脇にアイスのなんか仕込めないかな、 なんか
あでも制服みたいスモックみたいなところに縫い付けとけばあでも絶対バレるか、
うん、なんか結構体温だけじゃんね、うん、このあれってハードルって、ね、なんで何回も測るんだよっていう感じだよね。触って熱いこの子とかなっちゃうのかな、うん、ほぼさんそうそうそうあんたほぼさんやったっけ分かるね。測るわけ一、うん、日何回も
うちは幼稚園5歳児だったから、
うんうんうん、
あの触って熱い子しか測らない、うん、でも今はほらこういう時代だ時期だから
あそっかそっか、うん、測るめっちゃ測ってるのか、うん、まあねこれはまあ、うん、あのもうどうなんか入れたてで興奮して楽しくなっちゃって上がってるっていう可能性もあるのかな、
うんうんまあ、遊んでたりね、う
ん、遊んでたりとかして、
ね、
キャッキャ元気いっぱいでキャッキャしてるからっていうまあ、うん、そうねでもそのうち7度で収まんないもんかななんかさ、うん、そうね
難しいね
いやでもまあ、保育園が融通効かないのは分かるけど医者にだって平熱高い子もいるっていうのは、うん、多分全国的にそういう事例もあるかもしんないし何て言うのちゃんと理論立てて医者に例えば何か診断書とか証明書みたいなの書いてもらって。うんこの子は平熱が高いんですって
言って、あ、そうね、確か
に。でもダメなのそれでも保育園なんかもうなんかそういう処置を取れないもんなの
保育園によるかもしれない認可保育園だったっけ決まりがあるとねその保育園にはそのほら保育士は何人いるとか、
うんうん、
子供一人ないとかあるからそういうのがルールがあるから旦那さんをもっと働いてもらってバイトとかしてもらって奥さんにちょっと辞めるとかは？
だってさ職場に保育園があるぐらいいい会社やよ、うんね、もったいない辞めるの
給食は
給食だって、うん、1年休んだばっかり育児休暇を経てやからう、ね、もうこれはもうしょうがないけどもお母さんあ両親に仕事辞めてもらうしかないのでは私ちなみに漫画一番忙しい時に子供産んじゃったから、うん、うちのお母さんまあなんかパートで働いてたけど、うん、もうそこお願いやめてってすごいお願いして、うん、やめてもらって、うん、未だにそれ恨まれてるけど
恨まれてるじゃん、
うん、未だにもうでもどうしようもないからシングルマザーだし、うん、もうお母さんしかいないかって言って宮崎のお母さんだよしかも、
まあね、
宮崎の生協のパートやめてもらって、うん東京まで飛行機で来てもらって、う 行ったり来たりしてもらって子守してもらって仕事をしてたよ。だからもうそれしかないでしょ。自分がやめたらもったいないよね。そら、うん、どうでもいい仕事だったら、うん、別に例えばなんていうのこう契約社員とか、うん、どっかパートタイマーの人とかで、まあ、また落ち着いたらまた復帰どっかでパート始めればいいやっていうんやったらあれやけど、うん、結構キャリア系って感じだからこの方、うん、もう両親まあでもちょっとコロナでねえやめもうでも分かった分かったもうなんかもうとにかく4人いるわけ、うん、両親が、
うん、ね, そうねそれ
は4人おってもうぼちぼちやろこの4人も仕事、うん、ぼちぼちやめたっていいでしょ。
だって29歳だからまだ若いよ、ね、
でも私はやっぱ30ぐらいの時辞めてもらった母ちゃんがまだ若い時にね、うん、だから
で恨まれてるんでしょ。
恨まれてる恨まれてるけど、うん、もうしょうがないわねそのぐらいもう恨まれてるけどね。
旦那はなんか何もしなくていいのこれただ働いてて。
旦那はだって遠いんでしょ会社が。
まあね
子供 の,、まのね、子供の熱が落ち着く、
うん、
まあでも1歳だからねもうほらもう4人にまず土下座してお願いするまずそっから、うんで旦那はもう当てならんしどっちみち旦那がね、うん、迎えに行こうがでもどうせ行けないから男の人なんて迎えに来てくださいって言われて行くよじゃあ約束ねじゃあ半分はあなたが行ってねとか言っても行けねえから男の人って
うん、うん
うん、旦那はもうちょっとそれはもうお給料稼いでもらえばいいから、
うん
うん、で
じゃあもうそれしかない
待って待ってどうにかやり過ごして、うん、3歳ぐらいになったら落ち着くんじゃないの熱もだって永遠に7度5分とか8分出るわけじゃないでしょ、
うんうんそうね、
うん、だから2つ病院の診断書をもらって全国的にそういう子を預かったケースがあるっていう前例を、うん、データとして出して、
うん、
保育園にちゃんと紙を使って書類を作ってお願いする、
うんうん、
もしくはここ認可何保育園
この市の
あ職場の保育園でしょだ特例を認めてもらう方法を、う
ん、認可外か
あ認可外いけるやろ認可外だ職場の保育園やろ、うん、じゃあ職場の保育園ってことは社長に直談判して、
うん、
全国的にこういう事例もあるし差別ですこれはと、うん、平熱が高い子に対する差別ですって言って、うん、だっていろんな病気の子とかさいろんなさなんていうの特性がある子もさ、
うん、
預かるじゃない小学校でも保育園でもさ
まあ、特性によるけど
特性によるけど、うん、あのそのなんていうのでも平熱高いはいいでしょう、
ねまあうん、37度から8度はだいぶ高いけど、うん、ベビーシッターはダメってこと
ベビーシッター、
うん、
なんだって1歳やどうな何時間、うん、何時間預けんというかこんな8時間とか9時間だとしてさえ2000円ぐらいかかるよ時給
そう、ね、信用できる人しかダメだしね
1日1万5000円とか1万円とかかかるでしょ、うん長丁場だもん、
うん、
もう親4人を誰か口説き落とす、うん、もうでもそれしかないよ親を口説き落として、
うん、
平熱が落ち着いていくのを待つ
うわこれもじゃあちょっとお言葉いきましょうか、うんうん、身も蓋もないお言葉お願いします
よ
自分の母親を泣き落とすもうね、
うん
強くならないと自分が悪役になろうが相手のお母さんにどんだけ迷惑かかろうが相手のお母さんが職場でね楽しいあのお友達がいてねそこに行くのが生きがいだろうがねもう知らんと知らんと私の我を通させてもらうという強い気持ちでねだっておばあちゃんだって孫とさ一緒に入れたらさ楽しいんだからさうん
なるほどじゃあ一応医者のお医者さんに
医者のやつもやってみて、うん、
ダメだったらもう口説き落とす、
うん、悪役あとその職場の保育園だから社長に言う差別だこれはとハラスメントやと、
うんうんうん、
大事にしますよと言いますよツイッターでとそう全
会社
まずそうまずね悩んどったってしょうがないし、うん、旦那は当てにならん旦那はもう無視旦那はお給料だけ稼いでくれればいい、
うん、
とにかく全部策を、うん、ワーキングマザーなんだから、
うん、
どうにか打つよ、
うん、
手を
なるほどね、
うん、頑張って
はい、
大丈夫大丈夫何かしら
3つもね方法が出たから、
うん、どれ
か
お母さんにも100万円あげるって言えばやめるよ 100万円あげるって
100万あげなきゃいけないの
100万円ぐらい貯金あるよこの人だって
そう、
うん、100万円あげるって言えばいい、うん、
なんとか3つもあるからね、うんうん、頑張ってくださいこう久しぶりに身も蓋に戻ったらこんな重い番組だったっけ、うん、すごい2つも
真剣なやつ
真剣なやつが来てびっくりしましたけど、うん、まあぜひね皆さん解決していただければと思います。番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレスみーもんふーた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談と記入の上年齢性別ラジオネームお悩みをお送りください。採用された方にはみーもんふーたステッカーをプレゼントいたします。
今夜は今夜だけは
前から早いですけどもね、はい、エンディングはですね、
はい、
今回は、うちの東村プロ芸人のお悩み相談ということで、はい、今回来ていただいたのは
なんとアンチックラバーズの石原まさみです。
自分でなんとっていう、
ね、なんとと言っちゃいました。キララちゃんこんな感じでどうでしょう、うん、
先生全く無視してスマホをいじってるけど
いやまさみさんのお悩みがスマホに来てたからそれを見ようと思って、う
ん、じゃあちょっとね、うん、まさみさんのお悩み自分でちょっと言ってもらいましょうか。
はい、私のお悩みはですね、うん、先生実は2ヶ月ほど前に、うん、うちのレンジが壊れてしまって、う
ん、よかった、うん、すごい重い悩みばっかりだから、うん、レンジ壊れ事件よかった、
うん、ちょっと重いですよ。重い話じゃないですか、うん、もう2ヶ月前ででも今年はもう本当に洗濯機とかも壊れたかもちょっともうしばらく買えないと思っていて、
うん、
でそれでやっぱりどうしても主婦
これ多分、うん、キララちゃんがお悩み読んだ方が分かりやすいと思う、うん、
はい、はい、すみません、はい、一応じゃ あ、
ね、大丈夫大丈夫
ですか、うん、じゃあキララちゃん読んでください私のお悩みを。
アンチクラバーズ、まさみちゃんです。電子レンジがなくてもご飯を美味しく簡単に解凍して温める方法はありますか？お米をたくさん炊いて冷凍庫でストックしていたのですが電子レンジが壊れて2ヶ月困っています。今はその都度少しずつ炊いています。ですが炊くのを忘れてたり余りすぎて炊飯器の中でご飯がカピカピになってしまったり電子レンジがなくてもご飯を美味しく解凍して温める方法ってありませんか？
まさみです。
まあ、じゃあ最初に聞くけど、うん、
はい、
新しいレンジを買うっていう選択肢はないっていう前提で答えろってことなの？
そうですね、いつかは買おうと思ってます。ただやっぱ年末じゃないですか、
うん、
もう12月ですよ、しちがらいこの世の中、ちょっとそんな電子レンジに割くお金は。
え、洗濯機も壊れたって言って
ます。あ、洗濯機も夏に、それはもう石子の実感が買ってくれました。
よかった
よかった。だって私ちょっと話それますけど夏に汗だくになりながら、うん、お風呂で洗濯してたわけですから、それ1ヶ月ぐらいやって
大変。
それ1ヶ月
ぐらいやって桃太郎のオープニングじゃないんだからさ
でそれを石子が実家に、石子の実家に言ってくれて、まさみが1ヶ月手洗いで洗濯をしているからって言って。
そうでしょ。
もうすごい汗だくですよ夏ですから。
三丁目の夕日とかの時代の話みたいな、冷蔵庫来て、うん、これが冷蔵庫だみたいな時代前の東京オリンピックぐらいの話かと思って、
うん、そうね、でも先生ご飯ってやっぱりなんて言うんでしょう、まとめて炊いちゃいときたいんですよ。やっぱり働く女性なんでね、私も。
そうだけどさそうだけどまずさ、その凍ったご飯をどうにかすることじゃなくてレンジを買うことをどうにかする方を考えた方がいいんじゃないの？
そうですね、うん、それはもう時を待つしかなくなってきましたね。
だってメルカリとかじゃダメなの？
先生電子レンジって、
うん、
うち3代目になるわけなんですけど、結婚して、うん、もし買うとしたら、
うん、
8年で壊れるわけなんですよ、統計的に、
うんうん、
ってなると、まあ、メルカリだとちょっと
すぐ壊れた。もう中古が嫌ってことなの？
もう私はもう
新品がいいわけ。
新品買います。もう今回ちょっとはい、
でもさ、
だからちょっと先になっても
1万円ぐらいであるでしょ、レンジって。
だから先生来年になるわけですよ、そうなると。
あ、1万円か待って、1万円捻出できない家庭って何か
1万円先生、
うん、
12月って言ったら企業の人たちもなんかあもうお金ない、うん、ないよお金が1万円
ぐらいがあると思う。だって
12月だからって特別出費があるとかはないでしょ別に。
正月に餅とか買わなきゃいけないですからそのお金とか
あると思いますよ先生。
餅代がないみたいな
昔話の
餅代がないでもなんか例えで言うだけで本当にねみたいな
先生とりあえずですね、うん、買う以外のことでちょっと何とかありませんかね。
だけ、
ご飯を炊くっていう。
まだある。その冷凍庫で凍ったご飯をその美味しくするなんていうの温める方法とかってググってもないわけ。
いやもう先生に相談しようと思ってたんで。
ググってないわ
け。ググりましょうか。いつか。
なかなか難しい
んですよ。難しいんですよ。だってもう
ちょっとできね。
もう本当にもう
蒸すぐらいしかできない。蒸せばいいんじゃないかな。
だ
から
。蒸すか。
蒸し器で蒸すぐらい。
まだ凍ったまま2ヶ月前のまま凍ったままのご飯がありますよ。だから。うん、それもだからおじやにしたりとかしたりもしてるんですけどまだ残っておりますよ。
蒸し器ある？
ないんです。
ないよね。
すいませんないんですよ。本当蒸し器なくてこれ本当どうしようかな。
でも蒸せばいいと思うけどね。
そうですね。
だって凍った肉まん蒸したらうまいこといくわけだから。
凍った肉まんも蒸せます？
凍った肉まん蒸し器で蒸せばだから深めの鍋に下に割り箸でやぐらみたいの組んでそこにラップしたままご飯ラップしたまんまよ、
はい、
入れて蒸気で蒸すしかないんじゃないかな。
ちょっとやってみますね、
うんうん、
じゃあこうご期待ですねどうなったかって、う
ん、すごい大変そう
かも。ジップロックに入れてもう茹でちゃえばいいんじゃないの。
茹でる。
ジップロックある？家に
あります。
あジップロックはあるんだ。
あります。今パンも、うん、フライパンで焼いてますもん。
どういうこと？
レンジでレンジでトーストを焼けないから、
うん、あトースト機能付きレンジだったの。
あそうです。トーストも焼けるんですよレンジって。
うんうんうん。うん、
そうなんですよ。だから今パンもちゃんとね、うん、焼いて、ただご飯だけなんとかなんないかなと思って、よしやってみます。
メルカリで買ったら。
先生来年まで待ちますか。
なんで新商品にこだわる。
だって壊れちゃいますもんレンジキット。
私別に壊れたことないけどレンジなんて。
うちもないけど、ね、
メルカリで買って、ね、
メルカリは買って買ってないけど、うん、
そうですね。じゃあとりあえず私チャレンジしたいですそのジップロックに、
うんうんうん、ジップロックで茹でてみてぐらぐら湯煎してみて
美味しいかもしれませんしね、
うんうん、
でも何をするにも電子レンジがないと不便じゃない。
もう買ったらもう
でも大丈夫2ヶ月生きてきたんで、うん、2ヶ月生きてきたんで、
うん、
買います来年。
石子さん来年って
石子さんはどう思ってんのこの電子レンジない事件。
いやまあなんとかなってるんでまあそのうち買えればいいかなと。
買いなさいよすぐ、ね、買えばいいじゃないの、
ね、来年ね買おう、
うん、そうですね。じゃあちょっとお金を貯めて買います。
貯めてね
よし今回もお悩み解決したぞ。よっしゃよっしゃ。
身もたもないお言葉いらないですか。
身もたもないお言葉いただこう。
身もたもないお言葉お願いします。
よっ
買ってください。
わかりました、うん、先生ありがとうございます。
はい、
背中を押していただいて、うん、
今日も東島プロは平和です ね
平和な悩みでした。身もたもないと身もたもないと今夜は眠らないと Good night